2000年前のエフェソの人たちの場合には、神様から離れるようにと、芳醇な生活とか、あらゆる不思議な行いといった誘惑に、人々は引きずり込まれていきました。今を生きる私たちには、どんな誘惑があるのでしょうか。もちろん、エフェソの人々が引きずり込まれたような誘惑もあると思います。でもその他にも、例えば、どうせ自分なんてとか、自分にはできないとか、自分には価値がない、そんなふうに思い込ませようとする誘惑が、私たちの身の回りにもあるんじゃないかって思うんです。先月8月ですけども、ブダペストで行われた陸上の世界選手権がありました。で、その試合の直前に、なんとですね、日本人の選手たちにスパイクのピンを変えろというですね、そんな審判からの命令が下ったんだそうですね。突然にそんなスパイクのピン見たことないと言われて、それは規定違反だと言われて、本当は大丈夫なものをつけていたはずなんですけども、多くの選手がですね、心が動揺してしまい、自分の思いとは正反対にそのスパイクのピンをですね、付け替えて、そして本当の力が出せなかったのだそうです。そして今回女子やり投げで金メダルを獲得した日本人の選手の方はですね、こんなことを書いています。強くノーと言えることの必要性を再確認しました。そう言うんですね。そのニュースなんかを見ていると、こんな意見なんかもありました。日本人が結果を出さないように、白人以外には厳しいルールを課してるんじゃないか。そんな意見なんかもあったんですね。それが本当かどうかはわからないです。ただ、もしかしたらですね、サタンもこの世において、私たちにそんな誘惑をですね、仕掛けてきているのではないかって思ったんです。サタンは、神様のことされた者たちが、本当の実力を発揮することがないように、私たちの心に攻撃を仕掛けてくるんじゃないかなって思うんですね。陸上の試合でもそうですよね。自分はできる、自分は勝てるって思うから金が取れるんですよね。自分は勝てないかもしれない、自分はダメかもしれないって思いながら試合に臨めば、そういう結果になりますよね。これ私も経験があるんですけど、以前オルガンを習っていた時に、練習がままならないまま本番を弾かないといけないことがあって、頭の中でですね、あ、間違える間違える間違えるってずっと自分に言い聞かせながら弾いたらですね、案の定途中で止まってしまったんですね。だけどちょっと不安があったとしても、絶対自分は弾けるって自分で自分に言い聞かせながら舞台に立つと、多少の間違いがあってもちゃんと引き切ることができるんですね。きっと陸上の選手たちもそうだったと思うんです。自分はできないかもしれないって思ったら、そういう結果になってしまいます。でも自分はできるって思いながら勝負に臨めば、そういう人が金を取ることができるんですね。私たちは神様から呼び集められて、神様からことされて、神様のご計画を果たすためにこの世へと使わされている存在です。でもそんな私たちが、どうせ自分なんて、自分には価値がないんじゃないか、自分にはできないんじゃないかと思いながら信仰生活を進めようと進めながらば、きっと神様が私たちに望んでおられるパフォーマンスを発揮することは できないんじゃないかなって思うんです。だからきっとサタンは私たちの心に攻撃を仕掛けてくるんだと思うんです。どうせ自分なんて、自分にはできない、自分には価値がないというその言葉を私たちが自分で自分に言い聞かせるように誘惑をしてくるんじゃないかなって思うんです。どうせ自分なんて、自分にはできない、自分には価値がない。私たちはもしかしたら、そのような言葉で自分の心を着飾ろうとしてしまってはいないでしょうか。心の底にある霊という部分に、どうせっていう言葉を私たちが自分で自分に言い聞かせる。そのようにして、古い人を自分の心に着せようとしてはいないでしょうか。人生を歩む中で、苦しいことや悲しいこと、辛い出来事が襲ってくることがあります。その時に私たちはしばしばどうせっていう言葉をつぶやいてしまうことがあります。でもそれはよく考えてみるならば、自分が自分の心にですね、古いアダムに由来した言葉を着させているということなんじゃないかなって思うんです。でもそうではなくて、私たちの人生に苦しいことや悲しいことや辛いことが起こった時にこそ、その時にこそ神様のご計画があるんだ、自分は神様に愛されて価値ある存在とされているんだ、きっとこの出来事も神様のご計画の中に意味がある出来事なんだ、でそのように私たちは自分で自分の心に語りかけることができるんですね。私たちは自分で自分にいろんな言葉を語りかけていると思います。でもその言葉をですね、ネガティブな言葉にしてしまっていれば、私たちは古い人を生き続けていることになるんだと思うんです。そうではなくて、自分で自分に語りかける言葉をネガティブな言葉からポジティブな言葉に変えていくことができる。私たちは実は自分で選んでるんです。もちろん傲慢になるのはダメですね。自分はすごいんだ、もう自分しかナンバーワンじゃないんだみたいなですね。そういう傲慢な思いは違います。でも本当は神様があなたを価値あるものとして、あなたを愛しているとして、そのためにイエス・キリストが十字架の上で命を捨てたほどなの素晴らしい存在であるにもかかわらず卑屈になってしまう、それもダメなんですね。私たちにとって大切なこと、それは古いアダムに由来した言葉、罪の言葉、サタンの誘惑の言葉、そしてどうせという言葉を脱ぎ捨てて、キリストの御言葉、神様の御言葉を心の底に、霊において身にまとうということです。神様は語ってくださるんです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると。神はその一人子をお与えになったことによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。そしてイエス様は語ってくださいます。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると、そう語ってくださいます。 だから大切なことは、神様の御言葉を心にしていくということです。古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけなさい。神様は今日、この礼拝に集った私たちに、そう語ってくださいます。心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につける。今日私たちはそのためにこの礼拝へと集められました。これから新しい一週間が始まっていきます。この一週間、私たちはどんな言葉を身につけていくでしょうか。古いアダムに由来した言葉を私たちもしかしたら自分で自分に言い聞かせようとしてしまうことがあるかもしれない。けれどもそんな時どうか神様の御言葉を、そして主イエスキリストの御言葉を思い起こしてください。神様はあなたを愛しておられる。あなたは価値ある存在とされている。そのことのためにイエス様が十字架の上で命を捨ててくださったほどに。だからどんな出来事があっても、あなたは大丈夫です。苦しいこと、悲しいこと、辛いことが起こったとしても、神様のご計画の中にすべて備えられている。だからどんなことも無意味ではない。そのことに支えられながら、心の底から、心の底にある霊から、神様の御言葉によって、新しくされて、新しい一週間の歩みを踏み出していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、9月の歩みを与えられ、あなたの御言葉によって、新しい一歩を踏み出そうとしております。どうか私たちの人生のその一つ一つの歩みにあなたが共にいてくださる、そのことによって力を得て歩んでいくことができますように支え導いてください。どうか古い人を脱ぎ捨てて心の底から新たにされて新しい人をキリストを身につけて歩むことができますように私たちを強めてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌529番を賛美します。ご起立ください。
救われし ゃあるべき
着席ください。ただいまより共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配管の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまたこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて異相のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、 互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈祷を捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝参をいたします。聖餐を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。 生産を受けるべき方で、お手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの宮によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。ご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
の父なる神様、今日この9月の第一日曜日に私たちをここに呼び集めてくださり、あなたからの御言葉とそして聖餐の恵みに預かることを許されて心から感謝いたします。私たちは日々いろいろな汚れがありますが、どうぞあなたによってここで身も心も新たにして、そして毎日の生活に出ていくことができますように、どうぞあなたの大きなお力をお与えください。今日ここに来られなかった方々の上にもあなたのお恵みがありますようにお願いいたします。今ここに捧げましたものは皆さんの心からの感謝と献身の印としてお捧げいたしました。どうぞこれを清めて御用のためにお使いください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
今日の礼拝に滝野川教会の小波さんがいらしてくださっています。今日停電が朝とこの後あるんですけども、大学の総務課でいろいろとお仕事をしてくださって、その合間に来てくださったと思います。ありがとうございます。本日は聖学院大学の電気定期点検日となります。朝の停電は終わりましたけれども、このあと午後1時30分から停電の期間となります。停電になりますと緑星ホールは断水になりまして、トイレの水も流れなくなるということです。ですのでこれから各回がございますけれども、ぜひ1時半までには終えていただけますようによろしくお願いいたします。本日の集会です。本日のランチサービスは停電のために関係で時間短縮するためにお休みとなります。教会全体協議会も9回資料配布となっています。礼拝後に成人会礼会、婦人の集い礼会、青年会礼会を行います。1時半までによろしくお願いいたします。本日の予定です。今週の予定です。9月7日木曜日午後6時40分から祈祷会を行います。9日土曜日午後3時から礼拝準備を行います。それぞれ皆様どうぞいらしてください。来週の予定です。教会学校の礼拝は午前9時から、その後に入門講座があります。聖日礼拝の後にランチサービスを行い、その後9月の定例役員会を行います。電気定期点検の関係で9月のいろいろな行事予定がいつもと違う週に行われる形になってますので、よろしくお願いいたします。9月17日の礼拝において敬老祝福式を行います。事前の申し込みは必要ございません。教会の方はもちろん、他の教会の方、求道中の方、どなたでも祝福を受けることができますので、どうぞご出席ください。9月は福音主義教会連合支援月間となっております。献金の方ご協力よろしくお願いいたします。この他にですけれども、教会全体協議会の資料に書かせていただきましたが、9月18日月曜日祝日の午前10時から埼玉地区の全体一日修了会があります。主題は信仰によって生きるとなって、会場は大宮教会、講師の先生は東京神学大学の小泉健先生となっております。どうぞご出席ください。また同じく教会全体協議会資料の一番最後に書かせていただいていますが、元聖学院の職員であられた森野さんの、記念会のご案内を奥様から教会宛にいただいております。日時は9月16日土曜日、午後1時30分から、会場は世田谷の昭栄教会ですね。で、 ご参拝ご希望の方は、おはがきを9月10日までに返信しないといけないのですけれども、9月10日今週が今日が最後になりますので、ご参拝ご希望の方は本日中に緑星ホールの掲示板の用紙にお名前を記入していただければと思います。他にご報告はございますでしょうか。正英544番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
上をもちまして本日の礼拝は終了となります。